どうも、久しぶりです。アガリスクエンターテインメント、ラジオ企画モリエンテスラジオです。アガリスクの鹿島と
富坂と
朝子翔
原と
シムです。久しぶりやね
言うてね、
忘れてた。
言うてね、そんなに
2ヶ月近く経ってるから、
うん、めっちゃ
久しぶりじゃない。
そう、マンスリー、マンスリーになりました。いつもに、ね、
紅白旗合戦、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
紅白終わってからも結構経ってる。
結構経ってるよ、ね、
結構経ってる。いや、まだ、
いやいやいや、大変でしたね。
もう先月だからね
そうね、
前、あ、そっか、
まあ、先月の終わりだけどね。
2、3週間前、
年度、
先月は先月だからね。
丸2週間かな、
まあ、やっぱり年度挟むとね、うん、年度挟むとちょっとやっぱり
2014年度だったからさ。
さあ、
はい、
で、
はい、ということで、
恒例のあれですか、
恒例の感想というか反省というか。
そうですね、あのアガリスク恒例ラジオでガチめの反省会っていう
これね、辛いよね、うん、
反省なんてさ、
そんな辛いこと喋ってたっけ今まで。
いや、だって反省なんてさ、もうお家に帰って一人でさ、膝を抱えながらやることじゃない
いやいや、それをね、やっぱりね、そのね、お客さんと共有するってのはね、大事かもしれない最近思うよ。
そうかな。
そう、問題意識をお客さんと共有してみんなで作っていくっていうのがね大事なんじゃないかなと。
言ってるけど大丈夫。
いや、俺結構これ大事だと思ってるよ、うん、
いやー、何の話しようかな。
いや、だからまあ、
反省でしょ、
一人一人反省点を言っていくみたいな、
いつものスタイルですね。
良、うん、かったことと悪かったことを一個ずつ言うってのはどうでしょうか。
良かったことと悪かったことか。悪かったこと、じゃあ私ね、はい、いや、悪かったことは、あの校長室に行く最後のシーンあるじゃない。 あれギリギリにできたからさ、だってやっぱ最初の方ちょっとなんか、なんていうの、瞑想したよね、多分してない。なんかさ、一回セリフ覚えてできるようになって、次なんか嘘くさくなりすぎてよく分かんないことになってなかった。
あの、いきなり自分のそのパフォーマンスの細けいところがあるから
全体的でしょ本来。
全体的な話。
じゃあ、うん、その言ってることがさ、別に個人のパフォーマンスのことじゃないでしょ。
ああ、そう、個人のもあるけど、なんていうの、その
だからそのさ、みんなが慣れてきて、
そう、慣れて
遊び出したとこでしょ。
そうそうそうそう、
各々が遊び出して統制取れないまま、うん、
全体のその何を見せたいかみたいなところがちょっとぼやっとなった時期があったじゃない、やっぱり。
そうだね、
思ったのかな、なんか、なんとなく。
音しか聞いてねえからね。あの楽屋にあのマイクしかなくて、エアコンしかないから、
ね、
見てないからいろいろ分からん部分もあって、
うん、なんかもうちょっとなんかできたんじゃないかなっていう反省。良かったこと、良かったことは、初日にさ、私うすうすって出ただけで笑われてちょっとびっくりしたのはあるよね。
初日はね、何があってもね、何があっても笑う空気はできてたからね、
うん、ありがとう。
あれなんだろうね、
もう一回でも初日はね、
そう、
なんか初日なんか、ね、
お祭り、
え、あれ、うん、みんなご祝儀
でもなんだろう、なんかあんまり考えてないキャラがちょっとちゃんと伝わったのかなと思って、まあ良かったんじゃないかなと思います。
うん、なんか4、5作、鹿島さんは知性がない役、
ね、
続く、
知性がない役が続く。
言い方が、いや、いいこと言う、いや、知性がないキャラ。
知性がないって。なんかね、なんかバッハとかな。
知性がないって、むしろ知性があるって、オラウータンでは知性があるって、オラウータンレベルでも知性があるとされるのに。そう、
ひどい、ね。
ないって何？カタツムリぐらい？
いや、でも、その代わり分け隔てがないからね。
あ
これ、
なんか、なんていうの、つきやすいキャラクターではありますよね。
人を差別しないっていう、
親しみやすい。
バカだからでしょ。
うん、そう。
実情と反
して。バカだけど、
実情と反してとっつきやすいっていう。
ちょっと、何、いきなり本人に対するディスりが入りましたけど。
いや、別にとっつきにくいのはあのディスじゃないから。ね。
いや、でもお客さんはとっつきやすいと思ってると思う。
そうそうそう。
お客さんとっつきやすいと思ってればいいんですよ。
なんかそれ、なんか、変な感じにな
っていや、でもあのなんかね、毎公演さ、初日のお客さんの温かさが尋常じゃないじゃないですか、
うん、
あれ不思議ですよね。
だんだん増えてきてるね。
その不思議というのがさ、なんか初日だけ異常にっていうことが多いじゃない、うん、
ある
か。
あれでね、あれで盛りすぎて2日目以降ね、やりすぎる感じはあるよね、うん、あれここ、あ、そう、これが普通だよねみたいな。
なんかだから初日はそういう方が集まりやすいのかなっていう。
うちを好きで言ってくれる人がさ、やっぱ、
まあ、最初に埋まるからね、初日は。
うん、
まあ
ね、 なんかあれなかなかね、不思議、不思議というかさ、
だから1ステしかやらなかったら最強ってこと
初日のみ。
あ、じゃあコントレックスだけやってればいいね。
あ、なるほどね。
あ、でもそしたら初日っていう概念がなくなるから。
あ、
うん、ね、複数あるから。
じゃあ初日だけやって、あとはやめます
やばい。
何があったんですか？会場中の曲とかがさ、
うん、
初日とかって初日と後まで実は変わってて、
うん、
何回か変わってんだけど、ちょっと、うん、最初クラシックの割と大人しみたいなやつで流れてて、お客さんとしてはなんかもう早く見せてくれみたいな、結構高まってる感じなのよ。だけど BGM がすごい落ち着いてて、なんかそこが、あ、お客さんの整理と今合ってないっていうのがあって、それでちょこちょこ変えてったんだけど、
うん、
それでも受けたからね。なんでしょうね、うん、
なんか半ばぐらいの客、あの始まる前の流れてる曲が、
うん、
楽屋で聴いてる限り、その音響が安藤達郎くんじゃないですか、うん、いつもうちの音響やってくれる、ものすごく彼の趣味の音楽が流れてて聴いてても丸分かりすぎて、
ちょっとこっぱずかしい、
そうだから、あ、今めっちゃ彼の iPod から曲が流れてるんだなっていうのがすごく分かってちょっと楽しかった。
で、途中からあの PV とかの曲使わせてもらった方々の
プレデター、
プレデターさんで、はい、
うん、紅白の PV ですね、
予告編とか流させてもらったんだけど、なんかちょっといかつかったかなっていう気もする。かっこいいんだけどね。
いやでもなんかさ、ああいう曲調意外と合うのかなっていう気もちょっとして、
なんか
ね、
まあ、
あのライムスターとかさ、
うん、
まあ1回しか使ったことないけどね、ライムスターは。意外とああいう曲調合うなと思って、
うん、
私、
うん、
あれそんなことない？
この話、
そうそうそう、
会場中 BGM に、
会場中 BGM
に、あ、じゃあじゃあじゃあお次お次
もう今どうぞどうぞ
どうぞ、ね、
あ、じゃあ、まる、あ、ゆうちゃん、
はい、ですね、良かった点、あ、反省点はですね、やっぱできることはたくさんあったなっていうのが一番ありますね。ね？そのさ、え、な、何がおかしいの？今朝越しすごい笑ってるけど何がおかしいのかな？
いや、どうぞ続けて。
いや、この反省会何が嫌ってね、喋るたびにみんなさニヤニヤし出すんだよね。
いや、すごく嫌なんだよね。台本がやっぱすっごく遅かったんですよ。で、その遅いのもやっぱどうかと思ったんですけど、やっぱ遅っくてもできることはたくさんあったなっていうのが本当に一番、もうそればっかり、うん、なんかそればっかりはもう自分のもう実力不足をね、すごく感じた。なんかもうね、なんかゴミか何かだと思った途中自分を、それぐらいなんか、あ、ダメだなって思って、なんかもうだからこれガチ反省なのよ。なんかね、だから言い訳をするのをね、今後はやめようって思ったから、なんか、うん、
それはいいことです ね、
すごく、
それは本当にいいことだと。
だからなんかね、思ったのがね、なんかあれだね、その時さ、稽古が始まってからいきなりこう何かを考えるモードになるのなんて無理じゃん、そこだけいきなり考えるなんてさ。だから日々何かやっぱ面白いこと考えなきゃ、なんか面白い人にはなれないのかなっていうことを最近ね。だってさ、作家とかはさ、常日頃考えてるわけでしょ、こそその面白い何かをさ、
うん、
だから、うん、面白い何かっていうと、
いや面白い人になるっていうのはね無理だと思うよ。
そう、嘘、絶対無理だよ。
それは先天性のもの。
そう、それはね、そんなもん絶対無理だよ。
面白くなろうと
して、でもさ、面白いフリはできるじゃん。
で、面白いフリなんで、それ面白い面白くないフリしてるやつは一番面白くないじゃん。
でもあの人面白いのかもしれないっていうさ、なんていうの、それはなんかもうさ、そ、こっちの技術次第、技術というかなんかこっちのやりよう次第じゃん。
もう手遅れだよ。
手遅れかな。いや、まだまだね。
もね、
いや、いや、
いけるいける。私まだ若いから。
いや、俺そのぐらいの年齢の時にもう手遅れだなって気づいて。
あ、よかった点、よかった点はですね。強制終了。よかった点はですね、あの、美術がすっごいかっこよかった。
かっこよかったね。
いや、私あれ、今までの公演史上、最かっこいい美術だと思ってる。上がりすく史上。
よかったね、確かに。
ね。
あの、オープニングのやつ。
いや、全部
じゃない、
あの下のパンチも赤白に分かれたパンチも含めて、うん、と机の配置とか、まずその劇場に入った瞬間、ま、は入って初めて目にするものじゃないですか、
うん、
その 舞台が完成してこうパッて劇場入った瞬間見た瞬間にこれは今からめちゃくちゃ面白い芝居始まるなっていう美術だった、うんうんうんうん、なんかね今までね見た演劇の中でもかなりかっこいい美術だったあれは、
うん、ちょっとかっこよすぎるかなっていう気はしてる、
まあ、いやでもね
高級感というかちょっと重い感じはちょっとするよね。
いやでもなんか
演劇で始まっちゃう感じはある。
でもなんかなんていうのなんかね
難しいところで、
うん、
いやでもあれめっちゃかっこよかったよ。なんかそういう逃げとかじゃないんじゃないかなと思って。いや僕らにはこういうのかっこよ
すぎ、いや逃げとかじゃなくて
っていうのがあってあのこういうのかっこよすぎますよっていうぐらいの方がなんかいいんじゃないかなって思った。
でも、まあね、でもあれによってちょっとお客さんが構えてる部分はあったよ冒頭とか。
そうかな。
もうちょっとそれは。
でもそれはなんか美術じゃなくてなんかやりようもあると思うな。
やりだからそれをやりようでどうにかしなきゃいけない美術だったってことはあるよ。それが果たしてコメディによっとって適切だったのかっていうのは、うんう
ん、でも作品にはすごく合ってたと思うよ。
そうなんだよね、
うん、作品にはすごく合ってたし、ま
あルックがすごい作品全体のルックというかさ、
うんうん、
見栄えが良くなってた、
うん、
その
はある、
うん、でしょその、
まあ、あの照明とかさの効果も含めて、
うん、物はさ
作品のルックが超良い
物は具象だけどさそれ以外は結構抽象じゃない。その机とか、うん、上に乗ってるものとか小道具とかディテールはすごく細かく作ったけどさ、
うん、
その空間自体はさその物を取っ払ったらさ、うん、あの赤と白のパンチが貼られてるだけの空間じゃない、
うん、
っていうそのなんかねなんかミスマッチ具合もすごく好きだった私。その完全に内見みたいに完全に教室空間っていうのにするよりかはすごくっていうあれは内見はあれで合ってたからいいんだけど紅白はさすごく場所が変わるじゃない。いろんな場所になるから、うん、あのミスマッチ具合がすごく良かったなと思った私は。
なんかでも今回もね赤と白で真っ二つっていうのがまあ分かりやすいよね、
うん、
全てのイメージを全部それで作れたっていうのはまあ大きいよね、
うん、
だからイメージカラーってねいいですよね、
う
ん、
何がいいってね楽だよね、ま
あ、全部のなんか統一感がなんとなく出せる、
うん
こんな感じでってことかな、うん
うん、
反省はお家に帰って膝抱えながらやります、
うん、じゃあ塩原さん、
はい、どうしよう。じゃあまあ良かったことからいくか。良かったことはね、うん、まあ結構なんだろう、まあ俺は相手役がさ熊谷だったわけじゃない、
うん、
彼女が結構今作を作るときにこうなんかね笑いをねもっとね取りに行きたいんですよみたいなことを言ってて結構そのコメディのねなんて笑いを取ることによってのね力をね信じ始めてくれてたのがねすごく嬉しくてね俺はそれ、うん、そういうのが結構他の役者さんとかにもなんだろう気づいてもらえたりしたのがすごい嬉しかったなと思ったで、その受けることによって何か動くものがあるんだっていうことを結構その普段あんまりそんなに受けることをやんない役者さんがそれに気づいてくれたりしたのは あそうなんすよっていうのコメディやるとそこが役者冥利に尽きるんですよねっていうのがね気づいてくれたのはすげえ嬉しかったなっていうのが
受けることによって一個突破できるんだよね、
うん、
そうそう受けて終わりじゃなくて
そこにね気づいてくれたのはそうって言ってだからやめらんないんすよっていうのをね気づいてくれたのが反省点はねやっぱ結構俺やあれかなコンディションが本当に良くなくてまあロングランだったっていうのもあるんだけど結局一回も体調が浮上しないまま終わっちゃったから
分かったですそれが本当に良くなくてすっげ
え分かったですよね、
うん、
私も一日死んでたけど
なんかもう本当に毎回直帰で9時に半とかに終演して10時に小屋出てもう11時には家に着いてるみたいな状況だった。
お客さんと一緒に歩くぐらいの
一緒に帰ってより早く先に帰るぐらいの勢いで結構体調を回復することに努めてたんだけどやっぱり戻らなくてなんかその辺がうわこれどうにもなんねえのかなと思いながらもちょっとしんどかったなって
終演後のなんかよくみんなでご飯とか行くじゃないですか、
うん、
あれ全く来なかったです
ね全く行かなかったね
結構率先していく方じゃない
ですかそう、うん、もうね薬飲んで早く寝ようって思ってなるべく早く持ち直したかったんだけど結局ラストまでそれが持ち直せなかったのがちょっとしんどかったなっていうのは
だから今回元気な役じゃなくて良かったというか
まあまあ
元気な役だったら大変だっただろうなよりと思って、
うん、
あと高校生じゃなくてよかったよね。
あそうね。
超老けてると思って。
先生が
確かに。
そうあのさ議長席でさ塩原さんと私がさあるやんか。私ももう高校生でさ一応若作りを頑張ってたわけですけど、
うんうん、
この間に1歳しか年の差がないはずなのにものすごい差があるから。
ここ3ヶ月間ぐらいのさ塩原さんのあの時期の老けっぷりやばかったよね。
超でもまあいろいろやったもんね。
まあやったのもちろん、まあ、
髪の毛
とかでもそうそう
今やっぱちょっと健康じゃないですか。
健康じゃない
けど、体調悪いにしても、うん、あの時よりは健康じゃないですか、
うん、まあヒゲもないし
若いっすもん、
う
ん、
あそう
見た目めっちゃ若い
っすもん。でも今さっき測ったら38度熱
やば
全然体調良くないけど
今年もだって
そう今年、ね、
激王から始まってずっとじゃん、
うん、ずっとなんかね、頭からずっと体調悪くて全然良くならないんだよね、うん、
もう4分の1がそのまま終わりましたよ。
そうそうそう、まあ、この辺もやっぱり課題だなとは思うね、うん、なんか結構ね演劇始めたての頃最初のそれこそ浦安とかで公演やってた頃に結構風のまま本番迎えちゃうことが何回かあって、
うん、
これ本当良くないなと思ってそっからはずっとなかったの。その気使っててその本番絶対風邪ひかないようにしようってずっとなかったんだけど今年入ってから急に崩しちゃって
年齢じゃない。
あなんかねかなり気使ってんだけどねすぐ寝たりとか首にタオル巻いて寝たりとかマスクして寝たりとかいろいろやってんだけどそれでもなんか止めらんなくなってきたなっていう
もともと体調弱い子
そうそうそう弱くてねなんかこの辺はやっぱいろいろ考えていかなきゃなっていうのは思ったね。
うん、
ロングランやるのは特にね。
そう
ね、
うん、年齢のことはちょっと思ったんだけどさなんか意外と、うん、わなんかみんなすげえって思ったよね。ちょっと
全然わかんない何それ
なんていうの先生が一気に先生になって生徒が一気に生徒になるじゃない。
あ
ういう、ね、
まあ衣装ももちろんあるけど
衣装とかメイクとかまあそういうのでいろいろやってるんだろうけどあマジかすげえなって思って。
だってね高田さんもねだって内見じゃ完全に同い年生徒だった
し斉藤高田塩原俊之組がさ、
うん、
なんていうの先生側に曲がったことによって、
うん、
一気に落ち着いたよね。なんか
翔太さんはすごく先生だった、
うん、
ね、なんだろうなんかあんのかなそういう立場的なポジションとかって、
うん、いやあると思うよ、あるある、ね、そういう役をやることになったらそうなると思う。その
普段のやっぱちょっとした仕草とかも少なからず影響されたりとかある、
なんかあるんだねやっぱりね、うん、
あるよ。だって翔太さん楽屋ですごくおとなしかったですもん今回、
うん、
いつも率先してなんかこうふざけたことやったりしてくださるじゃないですか、うん、
なんか、
ね、
そうそう別に口に出してこそ言わなかったけどなんかこの生徒チームの子たちが楽屋でワイキャイやってんのを見ててなんか年齢別にほんと一つ二つしか変わらない人とかもいるのになんか若いなみんなっていう、
まあ次ちょっと戻していかないと
思っちゃったもんね、うん、なんかそういう無駄に大人の目線で見ちゃったもん、
まあ、私は実際若いけどね、
うん、なんかああみんな子供なんだなっていう感じでなんかその無駄におっさん目線になったあの時。
あと俺思ったのが千秋楽の人2日後にあのみんなでプロレス見に行った時に行った鹿島さんの違いだよね、うん、
ってこと
なんか一気にあ高校生とそうじゃないのと
じゃない
リアル年齢が
リアル年齢にその瞬間わーって思ったよね。
でも公園行くって別にそういうんじゃなくて老けるけどね。
あ
公園後は
老ける疲れもあるからやっぱりあるあるあるある。
公園後にさ髪の毛急に伸びない
よ。
え嘘嘘あっさこれさ毎回そうなのなんかこう応援終わった
公演の時
にさ気づくだけじゃない。
気にしてなかったっていうだけでしょ。
いや違う違う違う
直後に気にしてるもんだって
直後にすげえ伸びんの。
伸びない
伸び
マジで
変わんねえ。
伸びない。
普通です
切りに行こうかなって思うぐらい
切らなきゃ伸びる。
そう
あれあじゃあ忘れよっかいも忘れよっかいも同じこれねずっと言ってるんだけど誰にも通じない。
誰もそうじゃない。
誰もそうじゃない。
あそうなんだ。
そんな現象は存在しない。
みんな違うんだ。
そんな感じで。
へ
え。じゃあ富坂さん。
はい。
え俺鳥、
なんか今だってこの回転
あそうすか
回転これ
なんだろうね。
あそうかそうね。
山が巨大すぎてさ。
そっか役者が
これまとめみたいな話になるじゃん。ね、
ちょっと待って。じゃあいいよ、朝越しゃべれよ。私間違えた、采配を間違えた。朝越し行こう、朝越し。
だってその後さ、
分かった、
何もしゃべらない
よ。しゃべりしゃべりしゃべり、
朝越しの番にして
る。はい、ごめんなさい。
朝越しです。
いや、まあだからさらっと終わらせるけど、あれだよね、あのまあ、
いいよ、別にいっぱいしゃべっても。
名前が出て受けるっていうところまで、もうちょっとで到達できるっていう。
ね、
ついに。
そう、
あれね、
びっくりした。
まあ、そう、名前で
受ける。それはそういうのをやってるからなんだけど。
難しいところだよね、それ。どこまで育っていくかっていうのも。
そう。
で、あの、排他的な感じを。 なんか思わせちゃうといけないし、
そうだ、俺実は 常々言ってたのは理想は概念になりたいっていうのはあれで、そのうち出演はしなくても朝越って名前が出てくるだけでちょっと受けるっていうところまで行きたいと、そういう概念までなりたいと思いつつ、それでだからなんだろうね、なんかそれってまあなんだろうね、こう割とさここ数年でさ俺が積み上げたものだという自負はあるんだけど、その一方でそういうのってまあ確かになっていう、それを知らない人にしては絶対にリーチできない笑いだもんなって思いつつ、その前段階として長く見るという、そこを共有してないと笑えないネタというのは果たして意味があるのだろうかっていう気もしているから、そこをどうしたらいいんだろうなっていうのが
次の、何が起こったかっていうと、初日に朝越っていう名前を言っただけでお客さんが笑ったっていう、
まあ初日だけじゃないんだよね、ちょっと空気が動く瞬間、受けずとも空気が動く瞬間っていうのは絶対あったから、
あいつかっていう感じで、
そうで出た時の印象とかもそれによってたものが多いから、そこは武器なんだけども使いどころが難しいなというのと、それだけでいいのかなっていうのもある、まあ目指してるものではあるんだけど、それは、
まあ、でも私なんだろう、個人的なあれだけど、お客さんとして見た時になんか追っかけ始めた時に、そのファンにしかわからないものってあるじゃない、なんか芸人さんとかを高校生の時に追っかけてたから、なんかそれこそよく何回も出てくるネタとか、過去のコントで出てきたのが名前だけ出てくるとかっていうので笑うので、その時は何か分かんなかったんだけど、それを追っかけていくうちに、昔のものとかを見ていくうちに、あこれかっていうので、またそれ見た時に、あ そこのがこうつながってくるのでみたいなのって結構好きよ。
だからそれがだから人によるっていう話をしている、
うん、まあまあそうなんだけどさ、
うん、それは別に俺も否定するものじゃないけど、
フィニッシュに入る前のムーブを見てみんなおーってなる。
そうそうそうそうそうそう
そう。
そう。そう。それ長く見続けるだけ面白くなるに越したことはないんだけども、それがこう見てない人の敗退になっちゃいけないし、非常に閉じた笑いではあるから、まあで結論としてはね。
まあでも要望要領じゃない。
うん、だからまあでも、まあ、結論は出てて実はそれは。
お
う。その人が見た瞬間に納得できればいいんだっていう。
なるほどね。
要するにすげえさ、なんだろう。もうなんだろう、こう超強いやつが出てくるっつってさ、超強いやつがドーンって出てきてさ、でみんな強いという目線で見てるけど、俺そんな強く見えねえんだけどなってなるから嫌なのであって、納得できるぐらい強そうなやつが出てきて、実際強ければ、あそれは俺が勉強不足でしたってなると思うのよ。
ま
あ
だから、
あそうじゃ強いという文脈で語られてないってことだけ一応言ってもらうと話がよく分かんない。
そうだから、ね、そういうだからパッと見もう出た瞬間にその人が納得できるぐらい嫌なやつならば成立するなと思って、うん、でそこまでいけば多分もう出なくていいんだろうなって思って、うん、もう出ないでこう
出ろよ、
語られる神の領域になる
やつ、出ろよ
それだ、俺真の役者そこだと思うからもう概念とかして、朝越っていう単語が出るとあーって言ってみんなにこうあまねく存在するこういう領域になるのになるという。
でも出ないと説得力があるかどうかって確かめ
ない
。だからもうそれもう理念に一遍ぐらい出るのよ出るともう待望論あ今回名前だけだったなみたいな
それ分かんだろ、キャスト見て最初に
もうそれ概念になりたい。
そうあさ、朝越が初めて出てくるシーンがあるじゃん。あそこでさパッて電気ついた瞬間にさ、朝越を見、なんかお客さんがやっぱ何人かさすごくなんかニヤニヤしてんの、うわこいつ出てきたっていう、あれはやっぱすごいなって思った
。やっぱうざそうな、
なんかやっぱ知ってる人はあの あやっぱりあいつだっていうのもあったし、で一言喋り出すとその一言目のさなんか何みたいなのからにじみ出るさもう関わりたくないやつクラスに一人はいる感がすごく出てて、それでお客さんが結構ニヤニヤしたのはすごいなと思った。
まあまあまあまあまあ もっとあれを突き詰めるかどうか知らないけどまあなんか方向性はやっと見えたねって思う。このフィールドなら、このフィールドがどのくらいの面積あるか想像するか知らないけど、このフィールドなら俺戦えるぞっていう、なあのあれだよね、自分のこのフィールドカードを持ったよね、やっと。
そう、
このスタイル
なの、ね、生態的地位を見つけた。
そうそうそう、ニッチを獲得した感はある。
28にして。
そう もう誰も入ってくるなんて、あとはもう全部蹴落とすだけだから。で、まあだから、それは良かったことで、反省点としては、まあなんか、まあ、あれなんだけども、お話全般の話なんだけど、この話ならもっといけたよねっていうのがいっぱいある。
うん、
到達点として、まあ面白かったけどし、まあ割と結論めいたものもある程度提示できた気もするんだけど、もっとたどり着かないとこのテーマをやった意味がないというか、なんか結構さ、こうぶち込んだじゃない、いろんなものを、
うん、
この持ってる今までの俺たちの手法でもそうだし、思想でもそうだし、まあなんか物語的な今までの歴史みたいなものをぶち込んだんだけど、ぶち込んだ割には出てきた出力としてもっといかないとぶち込んだ甲斐がないでしょっていうか、
それ俺もなんか一緒からもうこれ乗っかっていい、
いいよどうぞ。
俺も結局そこなんだよね、
うん、
反省としてやっぱ一番あるのというか、作品というかさ、この企画の持っているさ射程がさすごく長い割に、うん、そこまでは飛距離が出ていないかなっていう実際の気はしてて、まあ受けたしとか好評だったっていう意味のありがたさはあるし、そういう意味じゃ成功なんだけど、うん、いやもっと先まで行けたんじゃないっていうのはやっぱり拭えないかな。
なんだこの熱い感想はっていうさ、
うん、
ものすごいものに巡り合いたかったからなってい
うのは、うん、まあちらほら
あるんだけど、でも、まあ、なんかなんだろうな、
そこまで見出せるのかっていうのに、俺でもね、
そこまで至らせられなかったからね、
うん、まあ受けるとね、受ければ受けるだけね、そこが飛んでいくんで、どんどんどんどん、
そう、
でも俺ね、君が代は結構なとこまで行ったな。
そうそうそうそう。あのね、そう、あのシーンは、あのシーンでもさ、なんだろう。
一番すごかったな、
そう、そう。いや、アガリスク史上一番、あの、評論的なシーン。
なんだかよくわからないものができたよね。
あれはね、そう、なんで受けているのかが、とかも、ちゃんと考えなきゃいけないし、わからなすぎるから。
そう。
で、別に君が代をさ、バカにしてたり、ディスってたりするわけではなくてさ、うん、あのシチュエーションコメディーの、あの必要に迫られてってい
そう
困った中で君が代を歌う、君が代を歌わせたい人たちが自分たちで歌うっていう、うん、あの形式のままなんだけどね、
そう
シチュエーションコメディーのあの形式のままなんだけど、あれがすげえウケるっていう、うん、あそこはすごいすごい瞬間だよねあれって、う
ん、あれはなかなか出てこない球を出した奇跡みたいな、
あれ
稽古場で出てる時奇跡を感じたもんな、
あれはちょっとすごかった、
今すげえことが起きているっていう
の、
う
ん、いや、やばいよ、
そう、うん、これだよって思ったけど、
やばい
もん、なんかそういう
単発で言って、なんかね、表現方法とかネタとかで言ったら多分今までになかった、
そうそうそう、
内縁の先ガンガン、
そうなんだよね、
すげえ、あの策略の謀略張り巡らせてるところとかも、
あとなんだろう、結構今までのさ内縁とかってさ全部なんか伏線回収されていきつつ盛り上がるシーンとかってのは結構あったんだけど、
うん、
割と準備してこっちで書いて持ってってってのもあったのが、
うん、
どこだっけ、会議の4日目かな、
うん、
4日目のところとかって結構台本でさ本来違う意図として書いてったものをさ、
うん、
稽古場でみんなでやってみたら、あれこれ超盛り上がるシーンになるじゃんってなったとこがあって、うん、どこだっけ、野沢乱入後、
うん、あそこはだいぶ変わったよね、
のかつ津和野くんがはけてから、
うん、
あれ稽古場で一気にグワッて膨らんだ瞬間、
あそう、朝越しをあれする、
そう説得するところ、
はいはいはい、
あのあそこで落ちなかったんだよね、あの、うん、元はさ津和野がはけるところで一個一段落してたんだけど、
うん、それからなんか作戦みたいなパートになるかと思いきや同じテンションのままというか、
うん、
もう一回走れた、
むしろ あっちの方が盛り上がったぐらいだもんね、
そう
っていうのは良かったし、あとなんだっけ、校長室に行って説得するっていうところで作戦の立案と実行をなんか一緒にグニャってやっちゃう、
うん、
あアメドラ手法ね、
うん、
オーシャンズイレブン手法、
そうそうそうみたいなのはうまくいったなと思ったんだけど、やっぱりそれがなんか単発というか、なんだろうね、考え方的にというか、お話全体的に内言より全然先のお話に言ってたかというと、ちょっとまだ同じところに足がついているなというか、
うん、内言のなんだろうな、うん、視点を変えただけなんだよ、
そうなんだ
よ、その、
うんうん、
内言と同じものを描いていて、それの生徒側だけの視点だったものを、まあ、要するにまあ 複眼的にこうそっちの視点も入れましたよっていうものであって、視点が増えただけでより大きい山を描いてないんだよね、
うん、
本来だったらそのもう一個外側の目線まで行ってもっと巨大な山脈に触れなきゃいけないんだけど、
なんか内源と同じ足場から違うところを出してる感じなんだよ、ね、そう印象としてまだ
世界が広がってないんだよね、うん、
っていうのがあって、ちょっとそこら辺は反省かなと思ってたんだけど、まあ多分なんつうの、飛距離として内源の2013年とか解きかけより飛距離が出ていなかったかっていうと、そんなことはないと思うのよ。
まあでも圧倒的に広がんなきゃいけないはずなんだよね、うん、
ただ作品全体の射程がもっと長かったから、もうちょい飛ばさなきゃいけなかったなっていうのはあったり、う
ん、すんげえチャージショットだからね実はこれ、
うん、
だって構想的にもずっと前からあるもんでさ、
いや本当いろんなもん詰め込んでるから、
ね、そうなんだよね、うん、でも多分お客さんがそれの、ね、なんだろう、そこにリーチできないと思うんだよね、うん、その
この設計じゃまだ、
そうそうそうそう、それを読み取れって方がまだ難しくて、
うん、難しいと思う、
そう、なんだろうね、こう作品見た時にさ、こうなんだろう、あるじゃん、なんか背景にあるさ歴史なり思想なりみたいなものがさ、うん、透けて見える作品でなきゃいけないんだけど、
うん、奥行きがある、
うん、実際はめちゃくちゃあるんだけど、
クライマックスのところとかさ、内源とちょっと目線を変えただけであれを超えていないんだよな、てか、うん、クライマックスの上がるかどうかで言ったらぶっちゃけ内源の方が上がるよね、
そうね、まあ、
うんうん、
まあ、それもだから視野が広がった分、うんうん、だから広がった分豊かになってなきゃいけないんだけど、広がった分ちょっと薄まった感もあるからね、相対的になっちゃって、
うん、
だから主観だけだから内見って生徒側の一方向だから乗せやすいし、乗せやすいんだけど、乗せやすいから乗りやすいじゃん、その視点だけ追っかければいいから、でもいろんな視点が出てきちゃった分、それがこうばらけちゃったっていうか、どっかの視点で見るとすごく苦くなっちゃったりする瞬間があるから、
だから内見もうちょっと離れないとこの話をやりきれないなっていうのはちょっと思ったよね、
うん、
違うものを作るというかさ、じゃないと国旗とか国家である意味っていうものもちょっと薄かったかなと思うし、
うん、なんか平面的だったすごく、うん、
平面というと、
うん、なんかだからさ、そのもっと作品の描かれていない部分とかが客観的に見てもあんまり私は想像できにくいのかな、想像というか、そのやっぱさ見てる時にさ、そのどうしても目の前にある面白いこととかをさ見つつ、その奥にあるものとかを見たいわけじゃない、
うん、
うちらってさ、なんかそういうのがなかったなって、それこそ本当にあ面白かっただけで終わってしまったって感じ、うん、
そうね、
っていう反省、
植えた種の終わりには芽が出たところはちょっと少なかったかな、
そうそうそうそう、もっともうテーマ的にも作品的にももっとそれ個人としてでももっともっと奥行きのあるものにしたかった、
まあだから俺それがね、あとはもう思うんだけどね、もうそろそろコメディであることが重荷になってんのかなっていう気がちょっとしちゃったのが終わった後、それをやるためにコメディであることがそろそろ重荷になってねえかっていうところが、なんだろう、俺はもうコメディであるがゆえに飛べるものは絶対あるって思ってるし、なんだけど、
わかるわかる、なんかでもお客さんでもすごくさ、うん、気に入ってくれたんだけど、もっと全編 笑える作品じゃなくてもいいよこれは、で物語それもしてガチッと作り切った方が面白いんじゃないって言ってくれる人もいて、まあ、ありがたいんだけど、
そう
終わったわ、なるほどね、
この作品では俺その視点を持たせてしまうと思うのよ、
そうなんだよ、
終わった後、
うんうん、
これもっと突き詰めてやればもっとすごいところまでいけるよっていう、でもそれだったらコメディじゃなくていいんじゃないっていう感想を抱かせかねないと思って、
まあ講義のコメディであればいいというかさ、
そうそうそう、
広い意味でコメディであればいいけど、
うん、
前編本当に笑いを取りに行くみたいな、全時間帯
そう
みたいなものじゃなく
て、爆笑じゃなくていいよっていう、
そう
クスクス笑える中でそういうのが出てくれればいいよって言わせたら負けなんだけど、でも
それは嫌だよね、
絶対に負けなんだけど、
だって受けたいもんね、
そう、でも果たして本当にそれで到達できんのかなっていう気も終わった後でしちゃって、いかんいかんいかんいかんって思ってるんだけど
今、うん、だからまあ難しいな、だからまあ多分この話は今後もやっていきたいあれなんですけど、
うん、
内源と、なんつうの、さっきシムの言ったさ、もっといろいろバックボーンにいろんなものが見えた方がいいっていうので言うんだったら、 例えば内言とか他の作品との間のさ関係性みたいなものをさ持たせて立体的にするっていう方向もあれば、
うん、
逆に内言と話した方がいいんじゃないかって思う節もあって、
うん、
どっちにするかっていうのはすごく難しいなって思って、まあ、次上等内言もやるじゃない、
うん、
だからそれによってなんだろう、河野台高校の自治とかさの話っていうのをやりきって そっから卒業できたらもうちょっと遠くなるかなっていう気もするのよ、
うん、
まあ、ある程度それはどうしても紅白もかかってるんだけど、
うん、
そこはちょっと被りすぎてたなっていうのがあって、
うん、
そこが被らなくなったらもっと遠くまで行けるかなっていう気もしつつ、でもなんか共通してる方がいろいろと深まるのかなっていう気もしつつ、
難しい、ね、今さらっとさ、さらっと今ラジオでまだやるって言ってないのに内言やるって言ったんだよね。
確かに。
だってもう知ってるでしょ。
まあラジオではね。
そう、じゃあそういうとこだよ。そういうとこだよ。
口はしてるけど。
そう。
まあそこを匂わせたところでちょっと長いですから。いやもう食べちゃったよ。
分かる。
めっちゃもう咀嚼しちゃったから。
うちの公園に来てないけど、モレンデスラジオだけ追っかけてる人とかがいるかもしれないからね。
サイトを見てないのに。
サイトを見てる。ここでしか知らない。
モレンデスラジオだけをブックマークしてる。
そうそうそう。
だからその人は、ええ、ない、投げ、あんま見に行かねえしなって。
じゃあ今日のやつ聞いても全然わかんないじゃん。まあそんな感じで、ちょっととりあえずね。
そうですね。
今日は。
とりあえず反省会分は終わりで。今富坂が口を走ったことについては次回に
続く、
ね、まあ、作品のさ、なんか詳しいことに関してのあのさ、うん、振り返りはさ、またどうせあれじゃない、あのオーディオコメンタリーやるじゃない、今度そのうち、
あ、DVD スコーディングね、
それのその時に、
うん、でもさらっと言ったけど DVD 販売予定ですと、
そうです、ね、
すげえ台数カメラ入ってたよね、
うん、すごい
めっちゃあった、
間違いない、
何台だったんだろう、
いや今回はあのぐらいないと取り切れないよ、うん、やばいもん、
8台かな、
8だね。
8？
カメラ8台。
小劇場で8台。
時かけってなんない
よ。時かけ7台。
7台。
6か7。
あ、でもそんな。
6プラスアルファ1個あんなかった
か。でも多いぜ。
まあ、それだってさ、でもその、なんていうの、昼と夜で場所変えてとかじゃなかった。
いや、
違かった、
うん、同時6。同時6からある。
あ、でもすごいですね。
まあ、なんでそれも。
交互期待。
交互期待ですけど。
ということで、じゃあ。とりあえず1本目はこの辺で、後ほどバイバイ。
後半へ続く。